ジョ福が鍵なんですよ。でジョ福はそのユダヤの伝承を持ってたんですよね。そのイザヤが受けた東の果てに約束された土地があるんだと。でそこで至福千年王国を作るって約束なんですよ。だから本当に理想郷を作りたかったんですよ、この人って。悪い人じゃないんです、決して。でもなんですよ、その日本を統治する上で実はもともと土着民、まあ、出雲族も、だから神様は言われるんです、日本の本当の民族はアイヌですって言われるんですよ。でアイヌの人は実は伊勢のあたりまでいっぱいいたらしいんですよね。である時から人口が激減するんですよ。それが律令体制が整ったとこからなんです。で、ね、殺されてるんですよ。で逃げて逃げて、で最後東北まで逃げて、で高城っていうのを作るわけですよね。もうこっちまで来るなよっていう。でさらに追ってきたんで、最後北海道に行っちゃうんですけどね、本州にいた人たちなんですよ、アイヌって。でその後に来たのが出雲族、出雲族で、出雲族がだいぶ日本の神様が国神道の師匠に神様が言ってきたんですけどね、出雲族は日本の7割くらいを統治してたっていうんですよ、国土の。で最後に天皇家が来て、まあ出雲が合併されて大和っていう国ができたって言われたんですよね。で古事記日本書紀を改ざんされたのは、人世の事情があるよ、致しかないことだったんじゃって神様が言うんですよ。ただなんです、ただ自分たちが天つかみ、天皇家の方がで、出雲は国つかみ、で神の世でしただろって言われたんですよ、神の世で。そうすると上と下が明確に決まるんですよね、平等じゃないんですよ。本当はこっちの方が先に治めてたのに、こっちが上でこっちが下だってなっちゃったんですよね。本来は平等じゃなければいけないんだと。神の世でこれが起きておるがゆえに、人間の世で相変わらず平等が起きないって言われたんですよね。移しようなんで、移しようなんで、あの神道は見えない世界を元つ隠りよ、先祖の世界も含めてですよね、これ。だから絶対に見えない世界が先なんですよ。だからこう、クラウン買った後にクラウンが欲しいじゃないじゃないですか。クラウンが欲しいって、もう満ちちゃったからクラウン買いに行くわけじゃないですか。で、これを神道で写しようって言うんですけども、こっちの状態がこっちに移ってくるから、移しようって言うんですよね、呼び方として、言霊として。で神の世界で不平等だったらこっちに移ってくるんだって言われたんですよね。で出雲の神は本当に平和な国を作って日本の基礎を作った人たちが多かったらしいんですよ。で富さん言うんですよ、17代続いた間一度も悩んがないんですよ。なんでかっていうとですね、このカモスの丘に住居が、王様の住居があって、その住居跡がカモス神社なんですよね。あれが住居跡なんですよ。だから出雲大社の作りっておかしくてですね、祭祀するには不適切な建物になってるんですよ。こう建物があって、ここに階段があるんですよね、必ず。で今出雲大社はここにお祭銭箱があるんですよね、祭銭箱は。でこう、まあ、水垣が、垣根があって、でこっちから神職は入ってくるんですけど、でこの中って4つの部屋になってるんですよ、実は。こうでここに入ります。で次の間に行くのはこっちになってるんですよね。で次こっち行くことになってるんですよ。で次こっち行くことになってるんですよね。でここに神様がこっち向きで向いてるんですよね。こっち向きで祀られてるんですよ。だから出雲大社はここにもお賽銭箱設けてるんですよね。 行列なしてるじゃないですか、ここに。それはこっち向いてるからなんですね、神様が。奥の間なんですよ、ここが。王様が寝る。だから大社造りって、社殿にしたらおかしな異様な造りなんですよ。でもそれは富家の伝承によって分かるんですよね。王様の住居跡使ってるんです、わざと。で、富さん言われるんです。本当に高層神殿があったんですって言われたんですよ。あの48メートルあったっていう、こういう、あの出雲のお社があったんですと、本当に。地震で倒れたんですって言われたんですよね。で、その時に雨の動きの末裔がもうこの祭祀権持ってたんで、もう大和朝廷はできても大きいは大きいで、まあないんですけど、実は残ってるんですよね。で、富さんのところに倒れたんで、自分たちお金がないんで協力してくださいって来たらしいんですよ。で、富家で話し合ったらしいんですよ、大家で集まって。で、じゃあちょっとこれ借り作るためにやっちゃおうかってなったらしいんですよね。で、その代わりこれはもう作らないってなったらしいんです。で、自分たちが指定した建物で作ったんですね、出雲大社を。それが現出雲大社なんですよ。それは鴨巣神社を巨大化したものなんですよ。だからね、船渡の王がいたんだぞっていうことを残したかったらしいんですよ。だから東部さん言うんです、大事なのは出雲大社じゃないんですと、鴨巣神社なんですって言われるんですよ。ここが都だったんですと。で、さらにですよ、鴨巣神社の近くに大川って流れてるんですよね。鴨巣神社があってですね、鴨巣、で、川が流れてるんですよ。小さくなっちゃってますけどね、南側に。で、これが出雲の国不動記とかに載ってるんですけどね、これで大川って言うんですよ。で、鴨巣神社のある一帯を大場町って呼ぶんですよね。大場町、こうなってるんですよ、大場って。大場町、富さんはっきり言われるんです、この王も元はこう書いてました、王様って。それは船渡の王様がいる場所って意味なんですよね。船渡の王様が昔は船で、とにかく湿地帯と平野がほぼ少なかったんですよ。だから縄文人は高所、高いところに住むっていうのが必須だったんですよね。だから吉田神社も山があるんですけどね、吉田山っていう貝塚が出てくるんですよ。それは高いところに住んでた人たちが海から取っても捨てた場所なんですよね、食べた貝殻を。大場町って。で、よくなんですかね、優れた土地のことをマホロバっていうじゃないですか。で、マホロバって祝詞で書くときにですね、こう書くんですよ、本当に。これでマホロバって読ませるんですよ。まことに優れた、秀でた場所って意味なんですね、土地とか、バンって、これ。だから王様がいた場所って意味なんですよ。で、それすらも、これやってみたらまずいんで、全部変えられたんですって言われたんですよね、行政に。で、こっからなんです。さっき言った、自分たちが天掴みになって、平和に治めてた人たちが国つかむって言って、何の功績もないですよみたいにされてるのがダメなんだって言われたんですよね、神様が。だから出雲の神を挙げて平等にしろって言われたんですよ。そうしない限り、神様の世界でそれが起きない限り、人間の世の中で移ってこないよって言われたんですよ。で、神様の世界で出雲と、はっきり言って天皇家の神なんです、伊勢なんですよ、はっきり言って。出雲と伊勢を平等にしろって言われたんですよ、二十数年前ですよ。
たったのこの二十何年前です
か。はい。それをやった時点で、ようやくいい世の中の出発点になりますだったんですよね。いい世の中になりますじゃないですよ。いい世の中の出発点になるんだって言われたんです。それをやらない限り、それを無理なんだって言われたんですよ。で、それが伊勢と出雲の統合ってことだったんですよ。差をつけちゃダメなんだと、もう。みんな平等なんだと。で、それを本当に成就したい世が平成だったらしいんですよ。平らになるって意味で。
でもうまくいかなかったんですよね。でちょっと計画が遅れてるんですよ実は。もうちょっとまだ猶予はあると思うんですけどね、もっと早くそういう段階ができる状態だったんですよ。でもし伊勢と出雲はその出雲の神、まあ、天皇家の神なんですよね、天皇家の関わる神ともともといた出雲の神が平等になったら何が起きるかっていうと、必ず移ってくるんで、移ってくるんで、もうお金持ちも貧乏人も平等になるようにしましょうっていう世の中の動きになるようだったんですよね。だからお金持ちからは社会に還元する意味で、ね、こう税金もっと払ってくださいとか。で最近離婚の人多いじゃないですか、シングルマザーとか。シングルマザーも困らないように保護する法律ができるとか、必ず平等っていう方向に全部向かっていくからなだったんですよね。それは男女平等もありますよ、もちろん。変な意味での男女平等もあるんですけどね、ジェンダーってやつですよ。あれはもう違う質のものなんですけどね。だからそれが出てきていい世の中になっていくって言われたんですよね。だから伊勢と出雲の統合ってスピリチュアルを散々言ってたんですよね。見えない世界で平等にしろだったんですよ、神様を。出雲をあげろだったんですよね。もう功績があるのに全く功績が出てないんですよ。で富さんのお父さんはそれを怒ってたんですよね。国を作って平和に争いが一度もなかったんですよ。でアイヌの人も言ってたんで、出雲族は一緒にやっていきませんかって声かけたんですよ。でもやっていかないっていう返事だったんですよね。あ、分かりましたと。だったら私たちももうこっから先は犯しませんから仲良くやっていきましょうねだったらしいんですよね。別々で生活して、だから平和だったなと。で日本の国の基礎を作ってたんですね。原始的だったんですよ生活は。釣りをしたりですね、栗を拾ったりですよ。でね、椎の実は潰して焼い煮て潰して焼いたらクッキーができるんですよね。縄文クッキーって作ってる人もいますけど、シーの実で。だから結構こう文化は豊かだったんですよ、味覚とかは。でも天皇家が来たおかげでその生活に関する質は格段に上がるんですよね。あと食べ物に困らないって、ご飯がいっぱい食べれるってやつですよ。で国ができたのはよしなんじゃって神様が言われるんですよ。でもその統治する上で致し方ないけれども、神がこうなってるがゆえにこの平等ができてないってすごい言われたんですよね。だからお前は出雲の神あげろって言われたんですよ。で散々やったんですけどね、そういう神事もやったんですよ。でこれちょっと見ていただくとですね、この次であたりですかね、これ古代出雲王墓ってあるじゃないですか。これ歴代大国主の数と今年の主の数と祀ってある岩倉があるんですよ。でこれは拝み墓って言って平野に作られたものなんで、本当に遺体が埋められた上に巨大な石を置いて、ここに亡骸がありますよっていうのが岩倉なんですよ。それは山にあるんですよ、ちゃんと他の。でもそこにね全部回るのが大変なんで、出雲王家の人が岩倉を設けたんですよ。でももっと大きくて形が綺麗だったのがもう風化してこんなになっちゃいましたって富さん言うんですけど、これも現にあるんですよね今でも。だから結局出雲の神をのことをみんながもっと認識してくれて、あーって国つかみって言われてるだけじゃなくて、移住して日本の国の基礎を作ってくれた方々だったんだなって思った時点で上がるって言われたんですよね。結局認識したら報われるんですよ、分かってもらえたってことで。認識が大事なんですよねみんなが。で出雲のお社の特徴はこれなんですよね。このマークなんです、社紋が。でこれ亀甲紋と言われるじゃないですか。富さんはこんな名前じゃないんですって言われるんです。これは竜鱗紋って言いますと。竜の鱗って書くんですよ。でなんでこれを拝むかっていうと、出雲族は神在月になると出雲の海岸にセグロ海蛇っていう海蛇が海流によって遺体が上がるんですよね、死体が。 蛇の死体が稲佐の浜あたりに。
でその蛇はまあ海蛇なんでこうヒレがついてるんですよね、最後ここに。これが全部六角形なんです、鱗が。
しかもこのセグロウミヘビ、インドにいた時に馴染みのあるヘビだったんですよ、向こうで。
だから出雲族は遠い地に移住したのに先祖がやってきたと思うんですよね、この時期になると。でこのセグロウミヘビを捕まえて王家に持っていくと褒美がもらえたんですよ。で王家はこのセグロウミヘビをトグロを巻く形で参謀に祀るんですよね、神様のお供えするものに。でこれが龍打神ってなるんですよ。出雲の神有月の時に祀る神様ですよ、龍打神って。龍に蛇って書くんですけどね。でこれも祀りますと、龍神信仰で。であともう一つですね、共有しておきたいのは、これちょっと見にくいですけども、この6番「才の木と龍」ってなってるんですけども、これここの部分が龍神の頭になって、これが8回巻いてあるんですよね。鉢巻きしてあるんですよ、鉢巻き。でこれは木があったら8回巻いて、こう龍の顔が出てるんですよね、実は。でね、これ龍とは思えないぐらいの顔してるんですよ、出雲の龍神って。ワニみたいなんですよ。で実はなんです、出雲は龍神を考えた時に、インドにいた時は昔の人はとにかく地上で強いものが神だと思ってたらしいんですよね。でインドにいた時はワニかコブラだったらしいんですよ、強いものって。だからそこに霊力を感じて、その亡骸とかを拝んでたらしいんですよね、あやかって、強いものだからって。だからワニとヘビが合体した龍神なんですよ、出雲の龍神って。で出雲はあれなんですよね、怖い動物をワニって呼んでたらしいんですよ、ワニって。で出雲に来たらワニがいなかったんですよね。で何が次怖いものになったかっていうと、海にいたサメだったらしいんですよ。サメが怖い動物だったんですよね。だから出雲の人たちはサメのことをワニって呼んだんですよ。だから広島とか出雲のあたりは、あと境港とかもサメ肉のことをワニ肉って言うんですよね。ワニ買ってきて言ったらサメ買ってこいってことなんですよ。それ出雲族の風習なんですよ、思想と。でさらにもうここからクライマックスです。出雲の社紋が六角形なのは、インドにいた時に馴染みあった海蛇がたどり着いてからびっくりしたんですよね。でこれを剥製にしてトグロを巻いて龍河神って拝むんですよね、拝むんですよね。でこの何ですか、尾ひれっていうんですか、こう泳ぐんで、ここが全部六角形なんですよ、この蛇。だから社紋を全部六角形にするんですよね、出雲は。だから神社で六角形の社紋であったらば、藤原氏が統治してますってなってる神社もあるんですよ、これで。それは乗っ取っちゃったんですよ、祭祀権を取るために、その土地を取るためにですよ。派遣して祭祀権を取ったらもうそこの一族のものになっちゃうんですよ、その土地が。特に鹿島神宮がそうですね、茨城県。あれ藤原氏の神社じゃなくて、クナトの狼祀ってる場所だったんです。でさらに神社ってこうなってますよね、これ地儀って呼ぶんですかね、地儀。で地儀がよく見たら分かるんですよ、こういう地儀と、こういう地儀があるんですけどね、何が違うかっていうと、これは縦に切ってますよね、これは横に切ってますよね。で今の俗説ですよ、これ俗説、神社界も染まっちゃってるんですけどね、縦で切ったら男ってなってるんですよ、
男神が祀ってるお社って。
で横で切ったら女神が祀ってるお社っていうんですかね。
これ俗神なんですよ本当に。昔は男女ペアで祀ってたんだけど絶対に結びが起きるようになるんです。繁栄っていうことが起きるようになるんですよ。子供が生まれてとか。
で これを縦そぎっていう呼ぶんですかね。これが出雲の神祀るあの社の印だったんですよ。で横そぎはこれ横そぎって言うんですけどね。そぎの地位線の木って書くんですけど、でこれ絶対ね増加三神の宿る木ってなってるはずですよ本当の神の。で横そぎの地位は物述べ、はっきり言うと天皇家なんです。神を祀る神社の印として横そぎを作られるんですよ。だからこの社紋の神社かこの縦そぎの神社行ったら今の御祭神明を書き換えられてることが多いんですけどね。必ず出雲の神が祀ってあるんですよ。で出雲の神が祀ってあるとなったらば、まあ大国主を祀ったら今だったら霊的に大国主がそこに宿れるってことになりますけどね。元は絶対に国頭の狼ってなんですよ。国を作ってくれた泉の国を作ってくれた親神大祖神っていう国頭の狼なんですよね。だからこのマークの神社かこの形の地義の神社行った時はあ出雲の神なんだなって思っていただいたらいいんですよね。ここは出雲の地だったんだなと昔は。でその時なんですよ、みんなでですよ。あ出雲の神かと。出雲の神は移住して日本の基礎を作ってくれた王国を作ってくれた方々だったんだと、本当にありがとうございますってやっただけで上がるんですよね。で平等ができるんですよ。見えない世界でできていくんですよ。でそれが移ってくるんで地上世界に移ってくるんで、でそれは制度だったりそういう考え方であったり風潮であったり全部なってくるよって言われたんですよね。だからいい世の中になっていくからって言われたんです。だからぜひ出雲のお社行った時はですねこれをお願いしたいんですよね。みんなで認識してあげたらいいんですよ。ああすごい功績あったんですよねって。今までそれが一つも出てこなかったんで、もう出雲は下の神みたいな国津神で大したことない神みたいにされちゃってたんで、そんなことないんですよね。あともうちょっとだけやっていいですか。あの出雲には和歌が残ってて「役もたつ出雲八重垣妻込み」ってありますよね。役もたつ出雲、きれいに書いておくな。役も立つ出雲八重垣妻込みに八重垣作るその八重垣をというのが久能様が山田のオロチを退治して、ね、櫛灘姫を奥さんに、ね、やっつけたらをあげるって言われてたんでいただいて、で今住居を作って幾重にも垣根を作ってああこれですがすがしいっていう歌だってなってるんですけど、これも嘘だって言うんです。だいたいやっつけてなんでその垣根いっぱい張るんですかっていうこともあるじゃないですか。それよりも 富さんが言われるのは、昔の当時縄文の頃とか悪い人のことをクモ族って呼んでましたって言うんですよ。で、ヤクモの矢はたくさんって意味ですよね。矢をよろずっていうぐらいなんで、たくさんのこれクモ族、まあクモクモ、悪いことをする人たちなんですよ。とにかく悪い人じゃなくて悪いことをする人たちですね。人たちのクモって呼んで、でこの悪いことが何かっていうと、女の人をさらって妊娠させるってことだったらしいんですよ。でそのことをめこむって呼んでたらしいんですよね。めこむって。糸森さんはこういう感じで書きますけどね、めこむって。でこれでだからなんですかね、さらっていっちゃうんですよ、女の人を。で自分の住んでるところに置いて妊娠させちゃうんですよね。だから一夫多妻の集団なんですよ、このクモ族は。でこれで出雲の男の人がすごい嘆き悲しんだ時期があったらしいんですよ。あまりにも増えたんで、これが。それなんで大国主様がいよいよ征伐しようってなったらしいんですよ、みんなで。で征伐した後に読んだ歌なんですって言われるんですよ、これ。で、ヤクモっていうのは悪い雲を、立つは本当に立つって意味ですと、こう。で、出雲八重垣のこの八重垣っていうのが、八つの書きことでしたって言われるんですよね。で、これは八つの書きことは、何に対する書きことかっていうと、この妻込みにっていうことになるんですよね。妻込みっていうのは結婚した女性をさらって妊娠させることなんですよ。結婚してる女性をさらって妊娠させることなんですよね。だからそう、さらって妊娠させることに対する8つの書きこと、富さんはっきり言うんです。泉王国初の国民が守るべき8つの立法でしたって言われるんですよね。法律だってこれが守れないんだったらもう許さないってやつなんですよね。でそれは何に対して行われたかというと、このことだったんですよ。もうこれは絶対禁止だって、女の人をさらって妊娠させるってことはもう絶対許されないっていうことにしようってしたんですよね。で八重垣作るもこの8つの立法のことで、でとにかくその一夫多妻の山賊みたいな人たちを全部退治して、でみんなで守るべきこと、特にこれは絶対するなって、もう以後亡命した人間にもこれを守らせろと、八重垣を。で平和に収まった喜びの歌なんですって言われるんですよ、富さんは。これでここからなんです。出雲は八が整数になるんですよ。八が整数になるんですよね、出雲は。八重垣ができたことによって収まったから、八を尊い数ってしちゃうんですよ。だからわらへびっていうのも八回巻くんですよね。八回りさせるんですよ。で実は物のべ天皇家なんですけどね、天皇家はさっき北極星と北斗七星を拝んでたって言ったじゃないですか。北極星と北斗七星を拝むのが物のべ氏なんですよね。でこれが仏教が盛んになった時代に妙見信仰ってなるんですよ。北斗七星と北極星を拝むので、関西に星田妙見って言って、大阪の片野市ってところに隕石が御神体なんですけどね、あって、そこの社紋は
こうなってるんですよ。これ北極星と北斗星なんですよ。で、星の球自体がこれなんですよね。これが省略されて今これになってるんですけど、元はこの下だったんですよ。これは北極星が三連星ですってのを知ってたんですよ、古代の人は。で、天文学でも分かってるんですよ。今天文学で見ると大きい恒星がありますと、その近くに実は2つ矮星っていうのがあって光る、それが1つに見えてるってことが分かったんですよね、僕らの目には。だから北極星が大きく見えるっていう。で、それは漢字で分かってたんですよ、古代の人は。で、これを拝んでるがゆえに物の目視は整数が7なんですよ。だから物の目視の神社で有名なのは、奈良県に磯の上神宮ってありますけどね、七支刀っていうのが御神体なんですよ。七なんですよ、こういうやつです。こういう方なんです。あ、もう一個か、1234567ですよね。で、ちょっと言うと、これってアロンの杖ってあるじゃないですか。アーモンドの木がってこう枝が出てたのに、ここから芽が出て花が咲いたってやつですよね。これ形で取ってるんですよ、実は。で、ここからなんです。で、今これ最後にしますね、ちょっと長くなる。今で、あれなんですよね、出雲はもともと岩倉信仰だったんですよ。泣き殻を埋めたら、山の中腹に偉い人の泣き殻を埋めたら、そこに大きい岩を置いて、ここに静まっていらっしゃいますっていうことで作ったのが岩倉だったんですよね。で、大和朝廷ができてから全部高床式になっていくんですよね、住居も神様も。だから、お社建物の中に神様を祀ろうが天皇家のやり方だったんですよ。旗師とか渡来系の物の部ので、お祭りももう統一していこうよってなっていくんですよね、お祭りの仕方も。で、その時に神主が挙げる祝詞の紙ってあるんですけどね、こうなってるんですよ。分かりづらいんですけど、1、2、3、4、5、6、1個足りなかった、6、7。で、これ7折れ半で作れってなってるんですよ、絶対。ここだけが半分なんですよ、最後。これね、作るのがめんどくさいんですよ、紙で。7折れ半って、8折りだったら折って折って折って広げたら8になるんですよ。なんでこんなの使うかなんですよ、実際。それは出雲が8、物の上が7だから 7.5 っていうのを取るんですよね、折衷案で。こんなめんどくさい紙ないんですよ、本当に。で、7巻き半して折ったらいいって言われるんですけどね、その7巻き半が分からへんってやつなんですよね、途中で。でも、もう折衷案なんですよ、どっちの整数も大事にしようねって。だから今、わらへびって本来 8巻くんですけどね、あれって。今は 7.5 になってるんですよ。もう仲良くしようねってなってるんです、どっちも。で、さらに美保神社っていうところ行ったら、地域が前は縦なのに後ろは横になってるんですよ、拝殿が。それは出雲族がもうすごい死者が出たんで、戦いで壊滅状態にさせられたんで、最後もう和解してもうやめようってなったんですよ、本当は、争いは。で、大きく和するにしようってなったんですよ、当て字をもう大きく和そうねって。で、その決意のために拝殿をわざと物の部の神社と出雲の神社が祀ってあるを両方つけたんですよね、出雲の神なの。それは出雲族の決意だったんです、もう死者は出すなって、争いは絶対するなって。 その決意が出てるんですよ、日本神社って拝殿に。で、大きいんでですね、遠くから見ないと分かんないんですよ。近く行ったら巨大に拝殿なんで見えないんですよね、あれみたいな。だからこれがありますってことなんですよね。だからぜひですね、その伊勢と出雲のところでも、その神様の世界で不平等があったらそれが映っちゃうってことだったんですよ、人間の世界に。だからそれを直してくれたらば、人よと、それが映ってくるじゃないかと。その時に初めていい世の中の出発点に立ちますからね、だったんですよね。で、これが伊勢と出雲の統合の裏話なんです。霊的な意味なんですよ。絶対にもう区別つけるなって、こうピラミッドじゃないですけど、その階級じゃないですけど、いつまでたっても下がるじゃないかと、人よりに。だからね、向こうの状態が移ってくるんですけども、こっちから向こうを変えたらまた逆転したでよくできるっていうのが祭りってやつなんですよね。祭りってやつなんですよ。で、とにかく祭りは食べ物と玉串の榊ってお供えしますけどね、食べ物は食の型になってるんですよ、新鮮って。これは食の型なんですよね。神様の世界の食べ物が満ちますようにってお供えしてるんですよ。で、榊のこの玉串ってありますよね、で、このひらひらしたのシデって言って、で、もともとは有シデって言うんですよね。和歌でよく出てくるんですけどね、木綿シデって書くんですよ。四の手って書いてシデ。で、これはもともとこんなギザギザしてなくて、木綿か麻か絹を折りたたんでこの榊の上に乗っけてただけなんですよ、常緑樹の上に。で、この榊は常緑樹なんですけど、実は、今は榊なんで、榊は実はこれ樹、建物の溶剤の型でお供えしてるんですよ。溶剤の型、材の型で、このシデ、シデはいい食事のいいなんですよね。衣の材料の形としてお使いくださいでお供えしてるんですよ。だから結局何をやってるかっていうと、お祭りはいい食事を完全にみたらしめるっていう行為なんですよね、見えない世界の。で、それは神道のこういう神聖の道具に扱う本にはちゃんと明確に書いてあるんですけどね、誰も気がつかないっていう、神職が。だから元通閣僚を、閣僚でもいいかもしれないですけど、で、写しを、ここでこっちをもし豊かにするっていう状況ができたら、これが降りてくるんですよ、また時間差を置いて。で、こっちが良くなるんですよね、豊かになるんですよね。で、これが祭りって言われてるやつで、で、祭りは本当にこうなんですよね。見える世界と見えない世界をどっちもこう整えちゃってる、両方なんです、釣り合いを取るってやつなんですよ、祭りの語源が。で、ここで使うのがですよ、良くするために使うものがこのいい食住の型なんですよ。で、この型のことをこう言うんですよね。ひな型って言って、目に見えない情報が成就する型なんですよ。 3次元でこれが必要なんですよ、絶対型が必要なんですよ。だからお供えしてますってことなんですよ。あれを食べ物と、医療の材料と建物の材料ですね。衣食住なんで、全てはで、それをひな型って言うんですよね。で、大本さんとかのひな人形のひなって書いてるかもしれないですけど、ひな型って見えない情報が常時するための型なんですよ。だから神社行ったらですよ、もうまあ古神道の師匠にも言われましたけど、あとね、黒住宗忠さんっていう神職の方が太陽が口から入ってきて、天照大神様からと喋れるようになっちゃって、黒住教っていうのを作ったんですけども、その方も言ってるんですよね。とにかく社に行ったらお願い事はしちゃダメなんだと、神々の世界の開運を祈れって言ったんですよね。だからこっちが開けることを祈れって言ったんですよ。こっちが開いたらこっちが開くからって。だから宇治国域、あの宇治国域ってありますよね。神社があって宇治国域があって、そこの土地のを全部担当してるんですよ。守る、導くっていうのは、その神社の神様は。で、A 神社がありますと、B 神社がありますと。で、A 神社はちゃんと神様に通じた祭りをしてるんで、こっちが豊かですと。そしたらこっちが豊かになるんで、人口が減るってことがないんですよね。それどころか、道路がどんどんできたり、ショッピングセンターがやってきたり、そういうことが起きるんですよ、本当に。で、あともう一つ、最近台風で木がバッタバッタ倒れてるじゃないですか、冷地の。あれは、本当に、なんでここは倒れて、ここは倒れないのってあるんですよね。で、鞍馬とかもう全滅だったんですよ。で、ね、鎌倉の、 あの八幡宮も一番大事なご神木が倒れたんですよね。これね、こっちの世界が弱ってますって証なんですよ。守りが弱くなってるんですよ。弱いから守りが弱くなるんですよね。だからちゃんと祭りやってたら、このとこ、ここ守られるんですよ。で、有祭よくやってて気づいたのがですね、いいか覚えとけよって師匠に言われたんです。有祭がうまくいったらなって、時間差を置いて、この神社が関係してる土地周辺が、神社が絶対きれいになるか、開発が進むからなって言われたんですよ。道路ができたりですよ、住宅地ができたり、ショッピング街ができたりって、向こうが豊かになった証としてそれが出るんだって言われたんですよ。で、あとこれと似たようなことがあって、例えば功績のあった人が神社の境内の中にお社が建てられたら、間違いなくそのものは神界に帰ったものじゃって言われたんですよね。だからその証としてお社が建つんだと、その人の。だから松下幸之助さんありますもんね、椿お社に。で、あと火でもいいんだって言われたんですよ。宝石火とかが神社とか、あの仏様だったら、お寺の中にあったら、そのものは仏の世界に入ったという証じゃって言われたんですよね、亡くなった後。だから印としてそうなるんだって。普通のところに祀られずに、その神様とか仏様のところに入ったら、それはもう神様か仏の世界に入った証だからねって言われたんですよね。だから三次元は絶対にもう見えないものと見えるものが両方大事だってことなんですよ。偏っちゃダメなんですよ、どっちにも。どっちにも偏っちゃダメなんですよ、実は。どっちも抱きかかえないといけないんですよ。そうです。それでこれができるんで。十字が組まれる、十字の教えって言うんですけど、これ古神道で、これが大事なんですよね。で、完璧にするんだって、これにチョンをつけたりとか、線とにかくやったら成就するんです。だからなんかこう福拾いってあるじゃないですか、ゴミ拾うやつ。あれ社長さんたちがやってて、前も話したと思うんですけども、ツッチ不思議なんだけどさって、これ3年やった社長みんな良くなってるんだよって言われたんですよ。へえって、その時へえって思ってたんですよ。でもこの線の話聞いた時に、あって思ったんですよね。そういえば3年って線超えてるなと思って、線やったらやっぱ転換ができるんだなと思ったんですよね。だからね、あのどんな情報でも転換したらその情報通りに出てきちゃうってことですよ。メタトロンでやると何だろうってことですよ。だから打ち負かしたらいいってことなんですよね、情報で。それで満たしちゃったらいいってことなんですよね。それでもうその形がその現れちゃうんだ、そこに。だからぜひぜひそういう設備を大事に、こうするんじゃなくてですね、これも大事なんですよ、豊かにするっていう意味で。そういう祈りだったらすごいいいんですよ。でね、僕これ言ってだから、あのぜひみんなでこれやったら、神職がもうこういうの教えてくれないんですよって言ったんですよ、実は。学校出たって。 だから形式でやっちゃうんですって、お祭りのって。だるいなとか言いながら、今日は暑いから嫌だなとか、汗かくし嫌だなとか、そういうこと言いながらやるんですけどね。でも、来てる人がこれやってくれたらば、明らかにここは良くなりますなんですよね。光の粒が飛んでいくんで。で、良くなったらこっちが良くなるなんで、結局、地域を守ることになるんですよって、それぞれがあって。でも土屋さんそれ私の地域じゃないんですけどっていう人がいるんですけどね、いやそれが得になるんですって言ったんですよ、あなたのって。だから困った時があったら神様に頼んだらいいって、転換してもらえるはずだって言ったんですよね。本当に使えばいいんで得を。だからみんなでこうやっていくのが実はいいんですけど、本来は本職をやるべきなんですよ。これ理解して、でもこんなん教えてもらえないんですよ。ひな形なんて言葉も神職に言って分かるやつがどれだけいるかなんですよ。今スピリチュアルが流行ってるから知ってる人が増えましたけどね。参拝者の方が知ってるんですよ、情報を。で今って上下逆転の逆転層の時代なんですよね。政治家とか国を動かすところの人たちがカスの魂が言ってる。一般庶民に神様とか政治家になるような人がどっと生まれてるんですよ。だから上が下が上をひっくり返すってなってるんですよ。棺神事で上下逆さまになるぞって、下が上ひっくり返すぞって言われるのはそういう意味なんですよね。だからぜひ設備を大事にしていっていただいたら、別に、ね、何をこう何しちゃいけないじゃなくて、何しちゃいけないじゃなくて、こうもう自然体でこう現象化ができて人生を変えられますよって貼りましたってことなんですよね。でそれには絶対に意志ですってことなんですよ。意志を持ったら絶対寄り添ってくれるんだよ。でその代わり代わりにやってくれるところがいいんで、道具だけは渡してくれるんですよね。縁だったり物だったりお金だったりは困らないようになってるんですよ。ただそれをいただいて成就したりだけなんですよね。だからそういう時代になりましたってことなんですよ。で相変わらず依存でいくんだったら依存でいくって神様は何も言わないですよ。あそうしたんじゃなーって終わりなんですよ。でもその結末も分かってますけども、分からなかったら変わらないっていうのも分かってるんですよ。だからこう池に落ちるっていうのも、ね、池にそっちって池に落ちそうで、子供が死ぬような池だったらまずいですよ。死んじゃうような、ちょっと死なないで大丈夫だなっていう池だったら実は落とした方がいいんですよ。で池に落ちるってことがどういうことか分からせた方がいいんですよ。そしたらもう自分で落ちなくなりますから、危なくないって思うんで。で神様はそれをやるんですよね。だから自由意志にある程度任せておくんですよ。でもこれ終わったらもうこのものはもう死んでしまってなったら絶対手入れてくるんですよ、ね、止めるんです、ダメだって。だからぜひ設備を大事にしていったら、まあ、もう宗教もなくなり、その宗教の壁っていうのもなくなるんですよね最後は。で本当にみんなが良くなることしか残らなくなるんですよ。技術も思想もですよね。だからこっからはそこに向かうと思いますので、はい、またなんかいろいろ共有できたらと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
いつもの神ったらありがとうってやってもらいたいんですよ。国作ってくれたんですよね、基礎って。しかも争いが一度もなかったんですよねってやってもらいたいんですよね。
楽しんじゃい
ました
。かもしれない、うん、すごい何もない単純なところにいきなりポーンって。
そうだからカモスに行って、でカモス神社近くに王墓があるんですよ。この出雲王墓ってありますけど、そこは学校の敷地を通らないといけないので、学校に電話していかないといけないんですよね。カボス神社の方に湘南高校ってあるんですよ。湘南高校でそこの電話して、その出雲狼の宮っていうんですけどね、その王墓が。出雲狼の宮太神宮って書いて、出雲大神宮と一緒なんですけど、出雲狼の宮って呼ばれてるんですよ。すみません、出雲狼の宮参拝したいんですけど、ったらどうぞーって言われますね。はい、で奥まで行ったらグランドがあるんですけどね、グランドの上に駐車場があるんですよ、アスファルトで。その駐車場に止めた横がもう応募になってますんで、 ぜひそこに行ってですね、ありがとうございますって言ってもらったんですよ。いい国作ってもらって。そしたら上がります。みんなでやったら上がるんですよ、各地で。で、それがひいては神様の平等が移ってくるんで、社会的にもみんな平等になるんだってなるんですよね。
湘南高校のサッカー部すごいですね。
あ、そうなんですか。
で、うん、あそこのサッカーの顧問の先生が毎日そこ掃除してて、
あ、偉いですね。
J リーグを15人出したってこの前言ってました
。めっちゃ良い。洋子先生さすがですね。
え、なんでですか。この前言って仲良く
つながりがすごいさすがですね、洋子先生。
本当ですか。掃除してるからだなとか思ったのし、言ってないけど、何か分からずやってるんですよ。でも言っていいか分かんないし。すごい、先生すげーとか。
これですね。これが。
ああ、そうですよね。
まあ、ここの、の中にこんな風になってて、はい、で中にこんな風になってて、はい、で、これが。あ、
そうですね。岩倉君、もう朽ちて割れてるんですよ、実は。
でこれがちょっとここにね、出雲大
名
って書いてて、ここなんですよ、割れちゃって。
割れちゃってますけど、ここのところ。もう神聖極まりないです、ここは。空気が。まず本当に。で、王家の人がひっそり守ってきてくれた場所なんで。
なんか、ただまだなんだろう、ものすごいですよね。
そうなんです。
空気が。
税庁の上司死んだんですよね、入って。
あ、そうですか、うん、あ、入って
勝手に、あ、止めたのに入ったら即死だったんです。だから入っちゃいけないなと思って。
大先生も言ってました。
はい、でも手すら入れてない。やばいと。
あ、そう。あ、ないですよね。
この神社は、阿弥陀進みの御事が本当の最新じゃないですか。
そうです、尿すすみ様です。今年の人は関係ないです。
尿すすみじゃないですか。
はい、
すすの、すす神社と多分ついだと思う。
あ、ついですよ、ついですよ。
でしょ。
はい、
すすでほら、今年大地震であったのか、すすが、
はいはい、
だからセットだから、え、身も大丈夫かなと思って、この前行って、ね、大丈夫でありますように。
ありがとうございます、
ね、
ありがとうございます。
いやいや、私がやったところどうかと思ったけど、あれと思って、ここ尿すすみの仕事じゃなかったっけと思って。年主様と大国主の最後の奥さんのなんとかっていうのに勝手に変わって
るけど、尿
すすみですよ。
で、三保進様は8代大国主様殺されました。で、大国主様で、小僧主も殺されたじゃないですか。その娘さんなんですよ、実は。で、三保神社のあるところで一生かけてなんですよ、お父さんの魂を弔ってたんですよね。で、それが三保神社になってるんですよ。で、その方が三保進様って言うんですよね。で、亡くなったんで、この今年の主様は2つ奥さんがいたんです、実は。で、1人は布川姫って言って、越の国出身なんですよ。布川神社って新潟にいっぱいあるんですけどね。で、もう1人が三島鴨家って言って、今の高槻とか茨城あたりにいた三島鴨族ってやつなんですよ。で、僕その人の末裔と結構あるんですよ。絵描いてる人ですけど、今。でも、もう神職やってないんですよ。もう神職やらない方がいいと思ったって。これからの人は宗教じゃないって思ったからって、絶対それをね、超えた世界に行くと思ったんでやってないんですけどね。で、その人ともちょこちょこ会って、いっぱい岩倉案内してくれるんですよ。で、その三島鴨家との間の女の人とできた子供が雨ひかたくしひかたっていう方がいるんですよね。で、この人があまりにも不吉なことがあったから、この土地を出るんですよね。出てどこにいたかというと、大宮なんですよ。大宮さんを開くんですよね。で、あそこ大物主ってなってて、大国主のように思ってるんですけどね、違うんですよ。殺された大国主の御霊が祀ってられるんですよ、大物主として。だから、あそこは何ですかね、大国様じゃなくて、今年の主様のお社になってるんですよね。で、祭神社ってあるじゃないですか。 お水の出る祭の神を祀ってたんです。だから昔は狭い井戸の井じゃなくて幸って書いてたらしいんです本当に。でもまずいんでこれちょっとで狭い井戸にしたらしいんですよね。だから船と姫を祀ってたらしいんですよ。で縄文時代はお祭りは女性がやるものだったんですよね。で男は祭祀場に入れなかったんです。祭祀場のすぐそばでこう待ってるだけだったんですよ。こう古生に座って。で何があったかというと女の人が田植えの時期はいつでがいいですかっての聞いて田植えの時期はいつですってこう伝達してくれるんですよね男に。そしたら男がみんなによしみんな何月何日だぞって言う役だったんですよ。ただ祭聖だったんですよ。祭は女の人の役だったんですよ。だから吉野ヶ里遺跡に行くと老人形がありますけどね、3階建てのピラミッドの構造三日神殿になってますけど、そこに行ったら女の人が祭祀してますからね。男は待ってるだけなんですよ伝達を。だからあそこって姫巫女っていうのがいっぱいいたんですよね。大宮は太陽神に仕える姫巫女っていう、姫巫女っていうのが正式名称なんですよ。でそれを日本の使節団が外国に行って姫巫女っていうのがいるんだって言ったら卑弥呼って取ったんですよ音を。だから魏志倭人伝に卑弥呼って書かれるんですよね。しかもお姫様の姫に巫女なのに、まあ、中国はね外国のことは落として書けっていうのがもう、ね、通常なんで、だから癒やしなんかこうね癒やさかの癒に呼ぶって書いて当て字で卑弥呼ってしちゃったんですけど、本当は姫巫女っての言ったんですよ。で姫巫女のトップは彩姫ってなってるんですよね。縄文時代の祭祀の始めは船戸姫だったんで、だから女性がやっぱこう伝達者だったんですよ受け取るっていう。で男はそれを受け取ってみんなでじゃあこうやっていこうなってやる役だったんですよね。だから祭神社はその初代祭祀王っていうんですか、祭王っていうか、だから祭姫を祀ってたんで祭神社になってたんらしいんですよね。だから京都の葵祭でも祭王って言うじゃないですか、あれは女の人ですよね。あれが本気だってことですよ。あれが本気だってことなんです。で祭王が今皇室の人がやるべきなのにやらないから代わりなんで祭王大なんですよね。祭王大って言われるのは本当は祭王がやるべきなんですよ。で王様の王は天地人を表して天地人をつなぎ止める人って意味なんですよ。だから天の断り地の断り人の断りを分かった者が王になるよって意味なんですよね。で天地人を貫いて存在するのが主って言われる神様の漢字で、天地人をつなぎ止めてたら王様なんですけども、天地人を貫いて存在するものは主っていう存在で、だから主の神なんですよ。キリスト教で言ったらエホバの神っていう。だから聖書は主よ主よって書いてあるじゃないですか神様のことを。それ天地人を貫く存在だかららしいんですよ。王様になる人は天の断り地の断り人の断りをちゃんと分かったものがなってつなぎ止めるよっていう意味らしいんですよ。だから日本っていう大和言葉って怖いんですよ。と全ての予言が大和言葉で変換して分かるようになってるんでですね、前も言ったと思うんですけどノストラダムスが、ね、3つが重なる地ってすごい重要だって言ってたんですよね。でこれフランス語で書いても意味が不明なんですよ。英語で書いても日本に来て分かるんですよね。3つが重なる地って三重県ってしかも伊勢ですって分かるんですよこれ。だからわざとそうなってるんだと思うんですけどね。でも日本の言霊だけ本当事象通りについてます。現代学っていうのはちょっと勉強したけど分かりますよこれ。ね、もう土屋春吉っていう名前ついてますけど、カルマの解消とあと今回のやるべきことを進むにこの音が一番いいんでしょうね。この音で起きる事象が全部導いてくれるんでしょうね。解消もだからね、使命は使命ってよく言うじゃないですか、ね、あの使 締めて使える命って本当だと思いますよ。もう言霊が怖いんだよ日本の。
でも私も子供の名前は生まれた赤ちゃんって言いました本人どれがいいのってやっぱり決めるとき確かに忘れて言うね。私の手で決めた、うん、私の手で決めた、今も教えてくれたけど分かる。
岡先生怖いわ。
違う名前で
したさすがですね岡先生。
え
さすがですね。
いやいや僕の名前はナオトだよって言ったんですけど、ナオトだとダサいっていうことに匠にしましたけど
ありがとうございました。
ありがとうございました。